もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
お願いいたします。
はい、今日はどんなご相談ですか？
娘が4年前に家を出たんですよね、
はい、
今まで10年間うちの家にアパートに入ってはいたんですけど、
はい、
行き先も言わないで黙って出たんですよね、
はい、
それで親はやっぱり心配だからどうしたらいいのかなとか思いながら、
はい、あなた今おいくつですか？
77です。
ご主人は？
81です。
娘さんはおいくつですか？
55です。
はい。お子さんはお一人ですか？
もう一人男の子が、48の子がいます。
で、弟さんの方は独立なさってるんでしょうかね？
そうです。娘の方は離婚して、
うん、
うちのアパートに10年いたんですけど、
娘さんは現在55歳だったらば、
はい、
4年前だから51歳の時に家を出られた。で、その前の10年ほどだから41歳の時にあなたの経営するアパートにいらっしゃったわけですよね。
そうです、はい
はい、で、それまではご結婚なさってたわけですね。
そうです。ご主人が何も打つかを3つ揃ってて、
はい、
どうしようかって娘が私たちに相談に来たから、
はい、
旦那さんの方のお母さんも入ってお話ししたら、
う
ん、
はい、
お父さんも私も孫にはお金の心配はかけさせたくないというのを娘と3人で話をして、う
ん、まあ離婚なさってから、
はい、
きっとお仕事をなさりながらそのお父さんお母さんのアパートにいらっしゃったわけでしょ？
あ、そうです、そうです、
うん、
はい、
なんで急に出て行かれたんですかね？
ちょっとそこが分かんないんですよね。
分からない、ある日突然。
はい。それでお父さんが病気をしたもんですから、
うん、
病院に入院してたんですよね、
はい、
その間にいなくなっちゃった。
はあ、何があったんでしょうか？
わからないんですよね。私たちの心当たりは何にもわからないです。
お仕事はどんなお仕事なさってたんですか？
医療事務です。
で、その時にはだって親子関係は別に普通に。
普通だったです。私たちは自営業してたもんですから、
はい、
お金にその時は困らなかったっていうのもあったので、
はい、
今日は仕事で忙しいからこういうの作ってきて言ったら、はい、いいよって、
うん、
そんなに悪くはなかったんですけど、
例えば、
はい、
お友達にとかとか知らないとかって、
それ聞いても分かんないって言います。
分かんない、
はい、
はあ、じゃあ例えば弟さんとかはどうですか？
弟も教えてくれなかったです。
教えてくれないっていうのは知ってそうな感じですか？
知ってそうな感じだったです。
え、
息子の嫁さんの方から連絡をもらったのはひ孫さん、お母さんねって、孫がひ孫が生まれたんだよって。
ひ孫って、
孫が結婚してひ孫が生まれたっていうのをそのお嫁さんから聞いたんですよ。
あ、娘さんの
子供、の
子供のまたその子供、
はい、
じゃあ弟さんと娘さんは、
すぐ聞きしてます。
じゃあ弟さんとはうまく
い
って、じゃあ連絡は取り合ってるんですね。
はい、は
いはい、あ、じゃあ弟さんはなんでどこにいるとかも言わないのかしら？
やっぱり弟だから姉が言わないでくれっていうことはきっと言わないんだと思うんですよね、私が思うには。
ああ、なるほど。でもじゃあ元気でいらっしゃるのは確かなんですね。
はい。でも今ね、うん、主人がちょっと病院に入ってるので、
はい、
ひ孫の顔は見たいなっていうような口ぶりをちょっと話すことがあるんだけれども、
うんうん、
それはちょっとかなわないなと思ったりもして。
なんでだろうか、仲も良かったわけですし、そんなになんかトラブルなんてなかったんでしょ？
下の子が高校生のくらいの時にはアパートと私たちが住んでる家の方にはお風呂が一つしかなかったもんですから、
うん、
もう自由に出入りして、
うん、
11時12時ぐらいまであんまりこう遅くまでしてたから、お父さんがあまり見るに見かねて、
うん、
そんなことしてたら電気代も水道代もたまらないから電気代か水道代ぐらい払えって言ったらしいんだよね。
うんうんうん、うん、
だからお金払うよってことで1万ぐらいもらったような話はしてたけどね。
うん、まあ多少のね、そんな出入りするんだったら電気があるから払えっていうのは誰だってそんな小さいトラブルぐらいあると思うんですけど、
はい、
そんなことぐらいで積極的に探せないなんてちょっとどうしてかしらと私思っちゃうんですけど。
今ほら引っ越ししても、
うん、
引っ越しさんも個人情報で教えてくれない、 役所行っても教えてくれない、
うん、
私が知ったのは同じ会社の人に、うん、ちょっと娘 の, あの居所わからないんですけど分かりますかって言うから、あこういうとこにいますよって、あ分かりましたって、それを聞いただけでももういいかと思ったりして、あの言わなかったんです。あの電話しても出ないし、
うん、まあでもね、お父様のためにも合わせてあげたいですよ ね, ね
退院できるような状態じゃないんですよね。
だったらそのことで弟さん通じて会いに来てほしいっていう。
でもあんまり弟もね、姉には関わりたくないというのがあるんですよね。やっぱりきっと姉だからかなとは私は思いますけどね。
何かあったんですか他に。
例えば孫が結婚するって言った時に、はい、私たちに相談はなかったんですよね。
はい。
それでその相談をお嫁さんの実家の方に行ったらしいんですよ。
お嫁さんというのは
息子のお嫁さん。
息子のお嫁さんととても仲いいんですね。
そうですね。
うーん、
それで息子の嫁さんの親のとこ行った時に、うん、孫がじいちゃんとばあちゃんがいるんだからうちに来るのは話が違うんだよって言ってすごく叱られたらしいんですよね。
はいはいはい、うん、
それでもう何もあのご挨拶には来なかったですね、最終的にね。だけども私は孫だから、
うん、
出産祝いも結婚祝いも2人目も生まれた時もお祝い全部してもありがとうもなく、すぐそばに、本当にすぐそばにいるんですよ今。
あ、何かあるんですね。じゃあきっと娘さんの方に。
だから私が思うには、
うん、
娘の子供、女の子が、
はい、
口約束でも、うん、もうじいちゃんとばあちゃんのところに行くのをやめようっていう口約束があるのかなっていうのはちょっと感じるところありますね。
いや、その前に娘さんが、
はいはい、
連絡取ろうとしないっていうのは何か原因があるんですよ。
そうですね、うん、そうかなと思いますね。私も
何かお母さん何か原因ないですか。
私がね思うのはね、
うん、
お母さんお買い物行くとかで行くって乗せててくれるのって言ったら、うん、で乗ったらお母さんねってガソリン入れないとね、
うん、
車って走らないんだよねって言うから、何ガソリンのお金かいって聞いたら、うんって言うから、それが一回あって、
うん、
それからはもう乗せてってとは言わなかったんですよね私もね。
うん、
家賃は10年か一度もらってなくて、その買い物一回行く時にガソリンのお金をくださいっていうのはちょっと筋が違うんじゃないとお友達にも言われたりもしたことあったので、近場にお店屋さんがあるので、まあそこで用が足りるからいいよ今日は行かなくてもって、そのぐらいしかあんまり、あとお風呂の話とか、そのぐらいしか心当たりはないんですよね。
わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
はい、
はい、今日の回答者の先生は、はい、心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生です。先生よろしくお願いします。
は
い、
どうもこんにちは。
こんにちは、すいません。
どうなのかしら、お金っていうものが絡んでるよね、はい、全てなんかうまくいかなくなって相手から距離を離したのも結局水道代のこと電気代のことを言ったすぐそうなるわけじゃない。それから買い物に行くときガソリン代の今度は要求されるっていうような形で、結構一緒に暮らしているときにお金のことでシビアなやり取りってあったのかしら。
私もお給料で使われてたので、お父さんからね、
うん、
生活費とお前の働いてる分だよっていうことでお金は10万ぐらいもらってたので、娘に援助したのはあります。
お嬢さんの方がアパート代の何かを払うとか何か、
それは
一切なかったわけね。
一回もなかったです、10年間の間では。
その他でもお金を入れるってことはなかったってことね。
なかったです。
あ、それで娘さんの経済状況というのはどうだったのかしら。
離婚した時に公務員だったので退職金を差し押さえたんです、うちのお父さんが。
お嬢さんに代わって、
あんた娘の婿さんの離婚にあたっての退職金を差し押さえしたんです、裁判所に申し立てて。
はいはい、それはできたわけね。それで、
はい、できたんです。それで本人は1300万ぐらいって言ったんですけど、
うん、
最終的には2300万とか400万ぐらい出て、
うん、
それで結婚生活20年ぐらいしてたもんですから、
はい、
全部今までのその20年間の分のやつを 半分に分けた時に、うん、娘のところに1500万ぐらい入ったんですよね、
はい、
それで1500万だったら、まあ、国公立の大学だったから、うん、全国後期で25万で4年行っても200万ぐらいで大体お金はなくなるはず。
あ、お孫さんで使うお金がってことですね。
そうそうそうそう、はい、それなのに一寸もないっていうことなんですよね、出て行った時は。
そのじゃあアパートにいる6年間の間で、はい、1500万円は使ってしまったってこと
になるわけね。使ってしまったってこと。なんかそんな形でお母さんお世話になるから、お母さんもまだ年金ももらってないから、うん、私お金もらったからいくらかでもお世話になるのでお父さんに内緒でこれでお願いしますねって最初言った時には、うん、いやいいんだよとは言ったんですけど、うん、私受け取ったんですよね。
え、いくら？
30万。
はい。
そしたら家出た時に今度その30万を返してくれっていうメールが入ったんですよね、
うんうんうん、
思えばそのぐらいしかないんですよね。
まあ、お金の問題だよね、だからね、きっとね。それで返さないからもう連絡もしないと、うん、そういう感じになったのかな。
分かんないんだよね、
まあ、そこら辺のいきさつ分かんないけど、お嬢さんの態度からしてみるとね、
はい、
もう別れて住みたいわけでしょ、やっぱり。
そうですね、
はい、まあ、すぐそばにいるっていうのもちょっと気になることは気になるけれども、だからこれをまたよりを戻すって考えても
無理だと思います、
ね、無理だし、お母さんとしても気持ちの上でもなんかしっくりこないと思うんだよね。
そうですね、
なったとしてもね、はい、でも弟さんと連絡取り合ってるわけでしょ。
はい、取れてます、
ね、
お嫁さんもとってもいい人でね、うん、お嫁さんも一緒に病院に行ってくれたりね、
うん、
とってもお母さんがお父さんも頑張ってくれて安心しましたとかってね、うん、メールもくれたりするんですけど、
うん、
娘のところはメールしても返ってこない、
うん、まあなんかお金のことだけでなんかそうなっちゃうのもなんか嫌だよね、寂しいしね。でもね、
寂しいですよね、
うん、だから何かのきっかけでまた手を取り合うこともあるかもしれないし、はい、今はでもその時じゃないんだなっていうふうに。
あ、そうですね、
うんうん、考えてた、
まあ、孫の時は高校の卒業式の時も全部私一度しかないことだから、成人式も段取りして写真で残しておいてあげたいなと思ったからそれもしたけど、感謝の気持ちはないんだろうなと思いながら今思ってますけどね、
うん、まあ、そういう感謝は大事だけれども、
はい、
感謝はねやっぱり親は子供に要求しない方がいいね。
そうですね、そうですね。
もう、はい、こちらもほら親に別に、まあ、感謝してる立派な方も大勢いらっしゃるとは思うけれどもね、
はい、
親が子供に何かやるのは当たり前ぐらいで僕なんか思ってきたんで、
はい、
その代わり、まあ、こちらも子供たちに見返りなく何かやるのもまあ仕方ないかなというふうに捉えるしかないんじゃないかなと思うんだよね。
そうですね、申し訳ないです、うん、分かりました、
ね、一応僕はそんなふうに思いますけど、柴田先生にもう一回ね、はい、伺ってみたいなと思います。
はい、はい、すいません、はい、申し訳ないです。
もしもし、
はい、
私が一番不思議なのはその娘さんに会いたいというよりもお金のことを気になさってるっていうのがね、
はい、
一番ちょっと気になる点なんですけれど、
はい、
娘さんには別に会いたくはないんですか？
いや、そんなこともないけど、私の顔見ればやっぱり今までが10年間お母さんって言えばお金貸してあげてたっていう部分があるから、やっぱりちょっと遠のいた方がいいのかなっていう部分はありますね。
ああ、そうなんですか。でもとにかくお父さんもお年だし、あなたもねお年だと思うので、
はい、
お金のことは抜きにして弟さんをこう中心に置いて、
はいはい、
で娘さんともこう交流をこれから始められた方がいいんじゃないんですかね。
そうですね、うん、考えてみます。
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、すいません、はい、
失礼いたします。
失礼します、はい、失礼します。